こんばんは。オープン礼拝にようこそ。オープン礼拝にようこそ。そうですね。なんかすごく今思い出していたことがあるんで言ってもいいですか。すごく今思い出していたことがあって、それは去年の子どもたちの教会学校 のキャンプのことだったんですね。コロナウイルスのために1日しかできなかったんで、泊まりじゃなくて1日しかできなかったんですけれども、そのメッセージの中でメッセージで語られていた内容がこう悪魔についてだったんですよ。まああまりね聞かないんでちょっと注意して聞いてたんですけど、悪魔はみんなに悪いことをしていいよって言うんですよ。で、悪いことをした方がいいよって言うんですけど、でも悪いことを実際してしまったら、もう悪いことしたからお前ダメだみたいな感じに言ってきて、もう神様のもとには戻れないよ、無理だよっていうふうに言ってくるというふうにお話がありました。でその時に、あ、なるほどなと思って、本当にそうだなと思ったんですね。まあ、悪いことをして、それでもうあんまり悪いことしたからもう神様のとこなんか帰れないというふうに思うというのはよくある話ではないでしょうか。私自身そのようなことを経験していますけれども、実際にはそれは違っていて、神様のもとに戻ることができるということを今日のメッセージでは語られるんではないかなと思います。メッセージに心を向け、また神様がそのような、お前は悪いことしたから帰ってこられないというような方ではなくて、変わらない方であるということを思い賛美していきたいなと思います。ご無理のない方お達しください。永遠に変わらない神という先週の新曲ですけれども、こちらを賛美していきます。
Oh,
それではメッセージの前にあなたの十字架という賛美をしていきます。
命がけの愛を私に。
お座りください。司会者がお祈りさせていただきます。天にいらっしゃる父なる神様、今日もこのオープン礼拝に集まり、またオンライン礼拝で礼拝できることありがとうございます。とても蒸し暑く心も折れそうになっても、神様はずっと変わらずいてくださっていることありがとうございます。今からメッセージが語られます。どうか私たちの心を開いて、そのメッセージの言葉聞いて、あなたの心を知ることできますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
皆さんこんばんは、土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今晩も皆さんと一緒に神様を賛美し、そして神様を礼拝できることを、心から、嬉しく思っています。さて、皆さんにですね、まず今日はお尋ねしたいと思います。今日この後ですね、帰る道がわからないという方はいらっしゃるでしょうか。いますか。大丈夫ですか。本当に大丈夫ですか。ほとんどの方がおそらく帰る道の心配はないと思います。でも例えば今日初めてこの教会に来たという方がいらっしゃったら、その方は、帰る道をちょっと心配するかもしれませんね。私たちは毎日当たり前のように家を出て、そして当たり前のように家に帰るということを繰り返しています。帰る場所があるっていうのは本当にいいですよね。けれども、もし帰る道が分からなくなってしまったとしたら、これはもう大変なことです。帰る場所があるのに帰らないとしたら、それは本当に重大な問題になるわけです。聖書は私たちが本当に帰るべき場所があるのだということを教えてくれています。帰る場所があるのにどうやって帰ればいいのかがわからない、それが私たち人間の姿なのだというのです。今晩私たちは帰るべきところに帰る、そのことについてご一緒に考えていきたいなと思っています。では早速聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所は旧約聖書のマラキ書3章であります。聖書を持っている方はぜひ開いてみてください。マラキ書の第3章です。聖書をお持ちでない方は前のスクリーンに出ますのでご覧いただければと思います。マラキ書の第3章7節から12節まで、マラキ書の第3章7節から12節まで、それではお読みいたします。マラキ書3章7節から、あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私に帰れ。そうすれば私もあなた方に帰る。万軍の主は言われる。しかしあなた方は言う。どのようにして私たちは帰ろうかと。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。10分の1と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。私はあなた方のために悔い荒らす者を叱って、
あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は言われる。すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。万軍の主は言われる。聖書はそこまでとなります。今お読みしました聖書の言葉を聞いて、献金の2文字が思い浮かんだ方がいらっしゃるかもしれません。今日のここの聖書箇所から献金についてのメッセージを聞いたことがあるという方も、いらっしゃるのではないかなと思います。教会の中で11献金という言葉があるんですけれども、ご存知でしょうか。今スライドに出していただきました11献金、あるいは10分の1献金というふうに読んだりもしますね。ここに書いてあるレビ記の言葉を一つの根拠として、10分の1の捧げ物、すなわち10分の1献金というものを教会はしてきました。神様への感謝を表す方法として献金というものを聖書は教えています。お金を捧げると書いて献金です。もちろん感謝の捧げ物はお金だけではありません。畑から取れた収穫、穀物などの農産物、そしてありとあらゆるものが神様への捧げ物とすることができます。その10分の1を神様への感謝として捧げるということを聖書は私たちに勧めているんです。この感謝の捧げ物というのは旧約聖書も、そして新約聖書でも、そして歴史上の教会でもそのまま文字通り実践され続けてきました。私たち恵み教会でも聖書に書かれてあるように神様への捧げ物をします。十一献金というのはそのような聖書の教えと信仰者の実践に習うものとして行われてきましたし、今も行われています。ただし忘れてはならないことがあります。それは何のために、そして誰のために捧げるのかということであります。神様へ捧げることに一体どのような意味があるのか、神様に捧げることが私にとってどのような意味を持っているのか、何を捧げるのか、どれぐらい捧げるのか、どうやって捧げるのかということではありません。捧げることの意味と目的があります。そこに大切なメッセージがあるのです。ですから今晩のメッセージはですね、献金とか捧げ物についてではありません。捧げた結果与えられる祝福でもありません。捧げることの背後にあるもの、すなわち捧げることの意味と目的について考えていきたいなと思っているのです。それではもう一度ですね、3章の9節お読みしたいと思います。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。まず預言者マラキの口を通して語られたもの、それは呪いの宣言でした。聖書の中で呪いというのは祝福の対極にあるものとみなされてきました。私たちが受け取る最高のもの、それはですね、祝福と呼ばれます。反対に私たちが受け取る最低のもの、それが呪いなのです。そしてこの呪いというのはいつでも罪と関わりを持つものです。人類が最初の罪を犯したときに、そこにやはり呪いが生じました。誘惑を仕掛けた蛇が呪われ、また罪のゆえに大地も呪われたものとなりました。そして人類最初の殺人が行われてしまったときに、殺人者カインは呪われたものとなったと聖書は語っています。呪いというのは災いと滅びを招くものです。罪ある人間は 罪のゆえに呪われたものであり、罪のゆえに滅びに向かうものとされてしまったのです。ですから私たちにとって大切なことは、その祝福を受け取るのか、それとも呪いを受け取ってしまうのかということにあるわけです。預言者マラキはイスラエルの民に向かって呪いを宣言しています。なぜでしょうか。それは民が盗むもの、罪あるものとみなされていたからなのです。一体彼らは何を盗んだというのでしょうか。神のものであるとマラキは言うのです。続けて3章の8節、人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。10分の1と奉納物に置いてた。盗むという行為は罪であるということを私たちは知っています。世界中の国で盗みが罪ではないとされている国はどこにもないと思います。盗むということは法律違反であり、犯罪であり、そしてそれはやってはいけないことと世界中でそのように見なされているはずです。旧約聖書の10回の中でもこのことははっきりと言われています。盗んではならない、実にシンプルな戒めの言葉、そしてシンプルですけれどもとても大切なルールとして10回の中に盗むな、盗んではならないという言葉が出てきます。盗みというのは自分のものではないものを自分のものとしてしまうことです。誰かの所有となっている何かを力ずくで不正に自分の所有としてしまうことです。所有者の許しも承認もないままに勝手に自分のものとしてしまう罪、それが盗みであります。マラキはイスラエルの民を盗みの罪で訴えているのです。一体誰のものを盗んでいたのでしょうか。神のものです。神様の所有とするものを彼らは盗んでいた、そうマラキは言うのです。果たして神様のものを盗むことなど可能なのでしょうか。可能であるとマラキは言うのです。いやいやいや、待ってくださいよ神様、どのようにしてあなたのものを私たちが盗んだりしたのでしょうか。民の反論の言葉が出てきます。神様はそれに対して即座に答えられるのです。10分の1と奉納物においてあなた方は私のものを盗んでいる、そのように神様は言われるのです。さあここで10分の1と奉納物が出てきました。いわゆるこれが捧げ物を意味する言葉であります。先ほども出しましたけれども、もう一度ですね、レビ記の27章の言葉を見てみたいと思います。レビ記27章の30節、こうして地の10分の1は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである、それは主の聖なるものである。大地が生じる収穫、地から生え出る産物も、そして木になる果実も、その10分の1は皆主のものである、それは主の聖なるものである。それゆえにそれらは主の前に、主のために、主のものとして捧げられる、そのようにレビ記は言っています。これが聖書の教えていることであり、そしてイスラエルが実践してきたことでもあります。神様のものを神様のために捧げていく、それが神への捧げ物である、それが信仰の原則であり、そしてその結果として祝福を受け取るというのです。私はですね、高校1年生、15歳の時に洗礼を受けたんですけれども、その時にこのことを学ぶ機会がありました。神様に礼拝を捧げる、神様のために祈りを捧げる、奉仕を捧げる、そして献金を捧げていく。私はそのことを何の疑問もなく、ああその問いだなと思って、それを理解し受け止めることができました。 それはとても大切なことなんだなということをその時思ったわけです。ところがそれから数年してさらに大切なことを私は知ることになったのです。実はそのことをですね、いつ誰に教えてもらったのかということははっきりと覚えてないんですね。誰だっけかなってちょっと思い出せないんですけれども、しかしその時に教えられたこと、その内容というものは生涯忘れることのできない大切な教えとなって今も私のうちにしっかりと残っていることなのです。皆さんこのですね、レビ記27章30節をですね、もう一度よく見てください。地の十分の一は主のものである。私が持っている十分の一は主のものである。だからそれを主に捧げる。では皆さん、残りの十分の九は一体誰のものでしょうか。十分の一を神様のために聖別する、そしてそれを神様に捧げる。残りの十分の九は自分のもので、自分のために自由に使うことができる。皆さんもそう思いますか。いや、そうではないということを私はその時にですね、教えられたんです。これをですね、献金を例にして説明していきたいと思います。ちょっとスクリーンをですね、見ていただけますか。あなたに収入が入ったということをちょっと想像してみてください。働いていない方はお小遣いでもいいです。とにかくですね、自分にお給料あるいはそのお小遣い、収入が入ったということを想像して考えていただきたいと思います。まあ、それがまあ10円でもいいですし、まあ10億円でもまあ何円でもいいんですけれども、収入がありました。神様への感謝としてその10分の1を聖別し捧げることにしました。するとですね、心の声がどこからともなく聞こえてくるんですね。いや、今月はちょっと出費がかさんで大変なんだよな。あれも欲しいし、これも欲しいし、あれちょっと足りなくなるかもしれないな。いやいやいや、ダメダメダメダメ、これはこの10分の1は献金なんだから。こうしてですね、無事に11献金を今月も捧げることができました。10分の1を神様のために捧げました。だからこれは神様のものです。そして残りの10分の9は全部僕のものだ、自分のものだ。皆さん合ってますか。間違いないでしょうか。そうではないということを私は教えられたのです。10分の1は神様のもので、10分の9は自分のものではないということを私は教えられ、それを理解し自覚するに至ったのです。次のスライドを見ていただけましょうか。10分の1は神様のもので、そして10分の9も神様のもの、すべては神様のもの。それが聖書を通して神様が私に示してくださったことでした。そしてここから私たちの信仰が始まるのだということを教えられたのです。どうしてすべてのものが神様のものなのでしょうか。10分の1も10分の9も全てが神様のものだと言えるのでしょうか。それは神様が全てのものを作られ、そして全てのものを生かしておられるお方だからです。すなわち神様が創造主だからという理由にあるのです。次のスライドをお願いします。ネヘミヤ記の9章6節でこんなふうに言われています。ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象を、地とその上のすべてのものを、海とその中にあるすべてのものを作られました。あなたはそのすべてを生かしておられます。天の万象はあなたを不思議がんでいます。神様が世界にあるすべてのものを作られました。そしてその作られたものを生かしておられるのも神様です。それゆえに作られたすべてのものは 作ってくださった神様に感謝し、そして神様を礼拝するというのです。皆さん、創世記で世界が創造された時のことをちょっと思い出していただきたいのです。神様はですね、エデンの園という素晴らしい場所を作り、そしてそこにアダムとエバという最初の人を置かれました。神様はその時アダムたちに何と言われたのでしょうか。さあアダム、エバ、ここにあるものを全部お前たちに与えよう。もう好きに使っていいぞ。何と言ったってお前たちは自由なんだから、と神様は言われませんでした。神様はですね、こんなふうに言われました。創世記の1章26節。さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。皆さん、この支配するという言葉の意味を正しく理解したいなと思います。これはですね、何も力を持っている人間がその力で自分の思うままに好き勝手にするという意味ではないのです。ここでの支配するという意味は、正しく治める、正しく統治する、正しく管理するという意味が含まれている言葉です。神様が作られた世界は全て神様のものです。同時に神様はこの世界を私たち人間の手に委ねてくださいました。これら全てのものを正しく治め、統治し、管理することを神様は私たちに求めておられるということです。ずいぶん前からですね、環境問題というものが世界中で取り上げられるようになってきました。そしてこれはですね、ニュースにもなりますし、いろんなことでところで今たびたび話題になっていると思います。環境問題、自然破壊、環境破壊、そして資源の問題。人間が地球上にあるものを我が物顔で好き勝手に使ってきた結果、一体今何が起きているというのでしょうか。皆さんがそのことをよくご存知なことだと思います。今や作られた世界を奪い合い、過剰に消費し、そして好き勝手に使うことで、神様によって作られた世界は傷つき、そして破滅に向かっていると言われています。けれども、作られたすべてのものは神様のものです。ですから本来私たち人間に求められていることは、それらのものを正しく管理することです。治めていくことなのです。話をですね、11献金に戻したいと思います。私たちの持っているものは、お金でも物でも、すべては神様のものです。すべては神様によって与えられたもの、いや委ねられたものということができるでしょう。ですから私たちは与えられたものの中から10分の1を取って、これを神様に捧げます。10分の1を捧げるときに、すべては神様のものであるということを告白します。そして残っている10分の9もまた、それを神様のものとして正しく使っていくことを私たちは委ねられています。期待されているのです。10分の1を捧げることによって、10分の9もまた神様が喜ばれるように使っていくこと、それを私たちは委ねられ、そして期待されているのです。これはお金だけの問題ではありません。私たちに与えられているすべてのものがそうだと言えるのです。例えば皆さん、時間はどうでしょうか。1日24時間私たちに平等に与えられているかもしれません。でもその使い方については、本当に私たちにかかっていることだと言えるでしょう。私たちは時間もまた神様に捧げることができるはずです。礼拝する時間、祈る時間、聖書を読む時間、奉仕する時間、そして伝道する時間、そのようにしてですね、与えられている時間を神様のために捧げていくことができるはずです。では残りの時間は どうですか。残りの時間は自分のものだと言って好き勝手に何をしてもいいのでしょうか。そうではないと聖書は語りかけます。私たちは与えられた時間を神様が喜ばれる使い方を持って神様にお返ししていくのです。時間を神様のために使うと同時に自分のために使う、そして誰かのために使う、そしてそれらをすべて神様が喜ばれ神様の栄光が表されるように用いていく、これが私たちクリスチャンのキリスト者の生き方ではないでしょうか。続けて3章の10節をお読みいたします。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。マラキはイスラエルのために言うのです。十分の一を盗んではならない、いやそれを神のために捧げよ、そして神を試してみるがよい。あなた方が十分の一を正しく捧げるときに神様が天の窓を開き、そしてあふれるばかりの祝福を注いでくださることを実際に試してみようというのです。皆さん、私たちはこのマラキの言葉を決して誤解してはならないと思います。勘違いをしてはならないと思うのです。マラキの言う祝福のこの原則を投資やあるいはビジネスにそのまま応用しようとする人々がいると聞いたことがあります。犠牲を払い勇気と覚悟を持って投資するのならば、そこから莫大な利益がもたらされるだろう。リスクをかけてそれをですね捧げていくのならば、それに見合った報酬を得ることになるだろう。そんなふうにビジネスで考える人がいるというのです。このことを信仰の世界にも当てはめようとする人々がいるとも聞きます。私が神のために捧げるのならば、神の祝福が何倍いや何十倍にもなって私にもたらされるだろう。私が払った犠牲やリスクを厭わないその信仰の行いを実践していくとき、神はそれ以上に多くの祝福を与え、そしてそれ以上の豊かさをもたらしてくださるはずだ。皆さん、何が間違っているでしょうか。それは私のものは私のものであると考えるところから始まっているのです。私が手に入れたもの、私が持っているもの、そして私に与えられたものは私のものであると考えるところから間違った信仰は作り出されていくというのです。それは人生というものを一体どこから始めるのかにかかっているのです。私の人生を私から始めるとき、人生というものは自分中心のものとなります。自分のために手に入れ、自分のために使い、そして自分のために蓄える人生であり、そういう生き方となっていくでしょう。しかし聖書はそうではないと言います。あなたの人生を神から始めよう、そのように聖書は私たちに勧めているのです。神から始まった人生は神に与えられたものを神にお返しする生き方となっていきます。神から与えられたものを神のものとして納め、神のものとして整え、神のために用いていく、そのようにして神のものを神にお返ししていく、いやそのような生き方は自分が持っているものや与えられたものどころか自分自身までをも神に捧げ、神にお返ししていくことになるのだというのです。すなわち神から始める人間は神のもとへ帰る生き方をするということになるのです。続けて3章の7節。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れそれを守らなかった。 私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰る。万軍の主は言われる。しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは帰ろうかと。マラキの時代に神殿での礼拝が問題になっていました。礼拝における捧げ物が問題となっていました。そして十分の一の捧げ物、神への奉納物が問題とされていました。けれども本当の問題は捧げ物ではなかったのです。神の民イスラエルが神のもとへ帰ること。これこそが最も大切なことであったのです。イスラエルの民は確かに捕囚から帰ってきました。彼らの祖国、約束の地、聖なる都エルサレムへと帰ってきたんです。でも彼らは本当の意味での帰還をまだ成し遂げていませんでした。本当に帰るべきところに彼らはまだ帰っていなかったんです。イスラエルの民が帰るべきところ、神のもとへ帰ること、神と共にいること、そして神と共に生きること、それが彼らにまず求められていたのです。皆さん、この3章の7節で、どのようにして私たちは帰ろうかと言われているその言葉にぜひ注目してください。どのようにしてという言葉が実はマラキ書の中で何度も何度も何度も繰り返し使われているということに皆さんお気づきでしょうか。次のスライドをお願いします。マラキ書1章2節、どのようにして愛し、私どのようにして愛してくださったのですか。1章の6節、どのようにしてあなたの名を蔑みましたか。7節、どのようにして私たちがあなたを汚しましたか。2章17節、どのようにして私たちが疲れさせたのか。3章の7節、どのようにして私たちは帰ろうか。そして8節、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。イスラエルの民は捕囚後に帰還した都エルサレムで確かに生活に困窮していました。生活が本当に大変だったんです。自分たちの生活もままならず、そして神への礼拝もおざなりになる中で、神様への疑問や要求が次々と溢れ出て耐えることがありませんでした。預言者マラキを通して問いかけてくる神様の語りかけに対して、何度も何度も彼らは反論の言葉を返します。神様の語りかけに答えるのではなくて、逆に彼らの方から問いかける形で反論していく。マラキ書はですね、ずっとこのようなやり取りが続く珍しい預言者だと言えるでしょう。イスラエルの民は神様に向かって何度もどのようにして、どのようにして、どのようにしてと、そのように繰り返し問い続けていたのです。神様は2500年前のイスラエル人だけに問いかけているのではありません。今を生きる私たちにも同じように神様からの問いかけがあり、そして言葉による語りかけがあるのです。私たちはそんな神様の言葉に応答していくことが求められています。皆さんは神様に対してどんな応答をしていかれるでしょうか。マラキ書の一番最初で神様はこう言われていました。私はあなた方を愛している。一章の二節でこの言葉でマラキ書は始まっていったのです。神様は確かにそのように言われます。私たちはその言葉に何と返すのでしょうか。何と言って神様に応答するのでしょうか。そのために今もう一度私たちは確認したいと思います。私の人生は一体どこから始まったのでしょうか。私自身ですか、それとも神様から始まったのですか。神から始められた人生は神のもとへと帰っていくことになるでしょう。私たちが朝自分の家を出て、そして一日の終わりに家に帰っていくように、 私たちには帰るべき家があります。私たちが帰るべき本当のホームがあるのだと言います。神から出た人は神へ帰っていく生き方をします。すべてが神様に与えられたから、だからすべてを神様にお返ししていく生き方をすることでしょう。皆さんは神に帰る道をもう見つけたでしょうか。その道をもうご存知でしょうか。イエス・キリストこそが道となって、真理となって、命となってくださった救い主です。このキリストと共に歩むときに、私たちは必ず父なる神のもとへ帰っていくことができるのです。そして神様は繰り返し繰り返し何度も何度も私たちに言われます。私に帰れ、私のもとに帰ってきてほしい、そうすれば私もまたあなたのもとに帰ろう。私たちは今日も礼拝を捧げました。今週の歩みが、そうです、この礼拝から始まりました。神から始まった歩みは必ずまた神へと帰ってくる歩みです。今週1週間がイエス・キリストと共に歩む日々となり、そしてまた来週この礼拝の場へと、神のもとへと帰ってくる、そんな歩みをですね、私たちは今週もしていきたいなと心から願っています。一言お祈りさせていただきます。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。神様、私たちは一体どこから来て、どこへ向かうというのでしょうか。人の歩みを一体どこから始めていくのか、どこに向かって歩んでいくのか、私たち誰もが問われている大切な問いかけです。自分から始めて自分のために生き、自分のために終わっていく、そんな人生ではなくて、あなたから始めてあなたと共に生きる人生、あなたのために生きていく人生、そしてあなたのもとへと帰っていく、そんな生涯を私たちに歩ませてください。旧約聖書のヨブという人がこう言いました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。神様、私の持っているものはすべてあなたから与えられたものです。私はそれらをあなたにお返ししなければなりません。私の体も、私の能力も、そして私の持っている力も、あらゆるチャンスも、そしてこの命までもあなたに与えられたものとして、あなたのために用いることができるようにしてください。そしてやがてすべてをあなたにお返しするとき、私たちはあなたのもとへ、天の家へと帰っていくことになるでしょう。あなたに感謝し、あなたの皆を賛美しながら、あなたのもとへ帰っていくことができたらと、そう願わされます。私たちは許される限り、この地上であなたのために精一杯生きていきます。そしてやがてその時が来たならば、あなたのもとへと帰り、そして永遠にあなたと過ごすことができるようにしてください。私たちの道となってくださった主、私たちに命を与えられた主、私たちの真理である主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは応答の賛美として、我らの目指す道を賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。 オープン礼拝の最後に詩編51編を賛美していきます。私の人生はあなただけのために生きるという思いを持って賛美していきましょう。
私の人生をあなただけのために生きる。砕かれた魂で に向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる腐った魂であなたに向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる腐った魂
以上でオープン礼拝を終わります。お座りください。